けでね、うんうん、まあ評判になってアメリカでも上映、
はい、
これでねニューヨークでね初めてアメリカ人に見せるっていうね日があって、
はい、
そしたらその日に夜パーティーが行われた、
うんうん、
そしたらアメリカ中のね有名な映画監督がみんな来たわけ、
はい、
これそれ知ってるかどうか当時だとね、ま、マーチン・スコセッシーとかね、うん、いろんな人たちが全員来たの、で全員来て俺なんかね映画好きだったからみんな知ってるわけ、
はい、確かに確かに。
でも宮崎駿はね一人も知らないんだよね。あれ誰ってあれすごい人だよね。
なんか
何の興味もないのよ。でいろんな映画も見ないしね。
なんかの本かなんかで見たんですけど、全部の生き物を別々だと認識してるみたいな。
そう一個一個具体的なんですよ、
うん、
だからね彼はねまあそれは僕はまあそういう言い方してんだけど、彼にとって犬っていうのはいないんですよ。
うん、
一人一人にね一匹一匹名前があるって。そしたら彼にとって大事なのはその名前なんです。
なるほどなるほど、
うん。だから犬とか猫っていうのはね彼言ったことはない。だから常にジジであるね。ジジは猫だね、彼にとってはジジなんですよ。どこまで行っても。
人の1億倍ぐらいの情報量で世界を多分認識してるってことですよね。
っていうのかね。それ不可能でしょ。
不可能です。
不可能だから何やったかっていうとね、はい、具体的に現実的にそれをね、はい、考えるんじゃなくて、
はい、
もう自分で勝手に想像するようになっちゃったんだよね。
ほう
妄想、
はあはあ、
それによって映画作れるようになったんですよ。
どういうことですか
何つったりかな現実と妄想ってのあるわけじゃない、
はい、
もうそう彼にとっては現実はね情報量多すぎるの、は
い、あそうですよね。
だからそれを全部覚えるのは無理じゃない。
もちろん
だとしたら、はい、自分で勝手に考えちゃおうって。妄想なんだよね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は2週にわたってお送りしてきました株式会社ゆとり代表取締役社長のゆとりくんこと片石貴則さんとの対談模様の最終回をお送りします。株式会社ゆとりははぐれ者をつわものにを企業理念とするアパレル企業で、 Z 世代向けに複数のストリートブランドを展開しています。代表的なブランドには9090やパムなどがあり、2023年に業界史上最年少で東証グロース市場に上場を果たし、今最も注目されている企業の一つです。鈴木さんを神と語る片石さんと鈴木さんのジブリトーク、最終回となる今週はこんなお話から。
みんなでワイワイガヤガヤやってると面白いよね。
楽しいですね。
僕もやっぱり20代30代面白かったです。
あ40代から違うってことですか。
僕の場合はさっきの話で雑誌の時にね60人ぐらい作ってたんですよ、
うんうん、
その時はね本当楽しかった、
はいはいはい、
60人だと全員の名前を覚えることができる。
確かに
ところが100人超えると覚えれない。
はいはいはい、なるほど。
それが辛かったですね。アニメジブリは僕は本当はね全員やっぱり自分のなんていうのかな名前を覚えられる人たちと一緒にやるっていうのが好きだったんだよ、
はい、
でやっていく間にねだんだん分かってきたわけ、うん、100人になると無理だ。
確かに確かに、
うん、
人のどこからこの人ってこういう人だなみたいなことを感じたりするんですか。
まあ、それは日常
感覚です
ね。相性がいい人もいればねそうじゃない人もいるし、
はいはい、
でもまあ人は好きなんだろうな。
あ
ここまでやってきました。
確かにやっぱハウルが一番
好きなの。
はい、
なんで
なんですかね。
それはぜひ聞きたい。
だらしない
あそれが好きなの
けど、
うん、
綺麗っていうか。
へそれ目指してんの、うん
かもしれないです。
そうなんだ。
それを目指して髪を長くしてるかもしれないです
あそうなんだ、は
い、そういうなんていうんですか中二病的なとこあるかもしれないです。
うーん
ごく稀に言われるんですよ。
なんて
春みたいな雰囲気だねみたいな多分なんかそのおべっかを使いたい時にだと思うんですけど、一番嬉しいです俺も儚さ出していきたいなみたいな。
あれはキムタクが頑張ってくれましたね。
え、別のアイディアとかもあったんですか？
いや何もない、
もう最初から木村さん、
もう最初からね決めたんです。
すげ
え。俺もうこの一本やりで、それで交渉して、声をキムタクどうですかねっつったら、
はい、
彼がうんいいねって言って、でもキムタクって人はやっぱ面白かったね。あの人はもういつもなんか、でも本当によくやってくれました。でもあれ女性人気なんだよね、あのハウルっていうの
ありますね、
なんで？
しかもあれってなんかこう妻から見た男性像みたいな感じですよね。女性から見た
妻
っていうか、何ですかね、女性から見た男性っていうか、なんか何やってるかよく分かんないですか、ハウルって。
まあね。
だし、
だけどあれはやっぱり俺なんか感心したのはね、
はい、
結局あのね、あのハウルの童貞を奪ったのは誰ですか？
はい、
誰ですか？
はい、
いやあの映画見てて、
はい、
やっぱり荒れ地の場所だよね。
ああ、
俺でその彼女の彼の前に、
うん、
今のソフィーってのは現れたわけでしょ、
はい、
それが全てのって俺なんかは、
なるほど、
うん、そしてあんまなかった。じゃああのシーンどう思った？要するに魔法が解けて、
はい、
アレジョの魔女が本当のババアになる、
はいはいはい、
そしたらベッドに横たわってるじゃん、そしたらさ、ハウルはね、ひどい男だよね。でなんでかって言ったら、そのアレジョの魔女の面倒を誰に見させたの、ソフィーでしょ、どう思いますか？
確かに確かに
そういう話だよね、あのセリフね、あそこは俺好きなんですよ。あそこは好きっていうのはね、あんたさっきからため息ばかりついてるね、
ほうほうほう、
誰かねって言うでしょ、そしたらあのソフィーは何も答えないでしょ、
どういうことですか？
見てみて、
はい、
ぜひ。あんたさっきからため息ばかりついてるねって
見てみます。
だってさ、分かってるわけでしょ、
うん、
ソフィーはだってさ、自分がの童貞を奪った女がの面倒見させたんだよ。そしたらその女がね、あんたさっきからため息ばかりついてるねって言って、
マウンティングってことですか？
それで次のセリフが、ちょっと今ね、誰かに恋をしたのかいって、そしたらソフィーの返した言葉はっていうね、あそこちゃんと見ると面白いんだよ、
はい、はい、見てみます。
結構よくできてるんだよあれ。そこら辺はね、一緒になって一生懸命考えて、あんたさっきからため息ばかりついてるねって。
ちょっとすぐ見ますな、情けない。ここでなんか
おばあちゃん恋したことあるのっていうのあれな、これがソフィーのセリフ。そしたらあのおばあちゃんのそれに対する答えは、
はい、
それしたさって、今だってしてるよって言った。
うわ、恐ろしい
っていう話なんだよあれ。
なるほど。
って言うと見たくなるでしょ。
うん、女性の一番怖いとこが出てるってことですか、お互いに。
あそこは楽しそうに作ってたよ
美しさは戻ってこないけど、それを奪ったっていう事実はずっと残っててっていうのと、
どうなんでしょうねぜひ見てください。
見ます、はい。
だってひどいでしょ、
はい、
だってさ、新しい女好きになったわけじゃない、
その
女に昔の女性の面倒を見させたんだよ。
確かに、
なんちゅう男なの、
うん、理解できないな、確かにその心境
ねえ、
うん、
何なんでしょうね。女性たちはそこが好きだよね。
そうなんですね。
だからみんな好きだって言うんでしょ。よくわかんないけれど。でさ、もう、ね、 ハウルで一番大変だったのはね、あの宮さんが ある日僕のところに来て、まあね、大体はあの話は出てきたんだけど、はい、このあとどうしようっていうところだったんですよ、
はい、
で、すぐに答えを要求されるから、しょうがないからね、はい、ちょっと最近見た映画があると、
はい、
ちょっとその話していいですかって言ったらいいよって言うから、はい、ある男性がね、まあ、長年連れ添った、ね、奥さんがいる、
はい、
奥さんがいて、そしたら他のねあるカメラマンの女性を好きになっちゃう、そしたらね今の奥さんと別れて、はい、そっちへ行こうとしたんだよね、はい、それでそっちへ行くわけ実際、
うんうんうん、
ところがね子供がいたの、
はい、
そのカメラマンのその女性はねその子供育てたことないから、
なるほど、
どう育てたらいいか分かんないわけ、
はい、
そしたらね彼女は思い余って、
うん、
元の奥さんに会いに行くの、
お
子供の育て方がわからないって、これで教えてもらって、
はい、
それでやり始めるの、
へえ、
てなことやってるうちにね、実はねその彼女がね、彼女ったら元の奥さん、
はい、
病気だってことがわかるの、
はあはあ、
これでその新しい奥さんが、うん、あなたどうするって、がんよって、
うんうん、
余命1年、
うん、
そしたら旦那がね、
はい、
一緒に暮らそうって、
ほう、
で一緒に暮らし始めるっていう映画なのよ、
え、さ3人でってことですか、
そうっていうのをね、
じゃあ多分ハウルを全然正しく 見れてない
んですよ、だから俺ね余計なこと一切言わないでその話をしたら分かったそれで行こうって言って、だから、ハウルのね一緒に暮らそうっていうセリフがあるんですよ、
はいはいはい、
でももう一回見て、
人の才能をやっぱり食べて若返っちゃうみたいな感じなんですか、宮崎さんは。
ああそれはある、
うん、
うん、そうね、若い人を食べて生きてるよねよく分かんないけれど、でも確かにそうだよね、
うん、
まあ、ああいう人たちはみんな化け物だから実は言うと高畑勲も含めてそうでしたね
鈴木さんはご自身のことに、
いや俺はそうじゃない人だなって自分のことは思ってんだけどね
そうなんです、
うん、君だけどタイプが古典的だよね、
あ本当ですか、
うん、喋っててなんか分かる、
古典的、
あ古い人、なんか古いね昭和の人みたいじゃんこれ褒め言葉だよ、
本当ですか
そう思う、
ありがとうございます、
いやいやいやいや、
ただ僕がめちゃくちゃ好きっていう鈴木さんが、
いやいやいやそれはともかく
これ本当に
ありがとうございます
起業して一番そうですね、会えると思ってなかったっていうか、
いやいや
神様って感じ、
なんですかそんな、なんでだって俺は映画作ってるだけだよ、だってい
やいやいや映画作ってるだけっていうか
この間ね、なんだっけか、まあ、みんないたんだけど、はい、その77歳って喜寿のお祝いっていうのやってくれたわけ、
はい、
まあ、すごかったよね、もう大騒ぎで、
大騒ぎ、うん、
あれは楽しかった、
はい、どこでやられたんですか、
あれは町田市、
あ、はい、
町田にね白洲二郎って、
あ、はい、
あ知ってんの、
はい、お父さんが好きでした、白洲二郎、なんか部屋に本がありました、
あそうなんだ、はい、
僕はあんまり正直分かってないんですけど、白洲二郎自体、
その人の家がなんていうの、みんなが見られるようになってるわけ、
ああ、そうなん
ですね、そこの家が好きでね、
へえ、うん、行ってみよう、
ほんで奥さんも有名な人で、
はい、
お父さん好きなの、
お父さん好きですね、
へえ、なんで、
うん、なんでかも分かんないです、全然、ただ白洲二郎の白黒のこうなんか有名な写真あるじゃないですか、うん、
ある、
あれがすごいなんか鮮明に残ってます、
へえお父さんまだ働いてらっしゃるんでしょ、じゃあ、
働いてますね、全然関係ない医療系とかなんですけど、
あ、お医者さん、
いや医者じゃないのに病院をやってるっていう、
そんな分かんないけどああそうなんだ、
はい、そのいや闇医者みたいなことじゃないちゃんとその正式なブラックジャックみたいなことじゃない
まだまだこれからだもんな、世の中面白いよ、
本当ですか、
むちゃくちゃ面白い、
やった
本当に君できるよ。
本当ですか。
いろんなことできそうだもんね。
ぜひ映画見たいですね。
ちょっとそれだけは羨ましいな。
今年一番緊張したもんね。
大人ぐらい緊張
した。こんなバカな。
普段緊張しないんで。
そうですよね。でもなんか普段のゆとりさんとまたちょっと違う一面が見れたかな。
全然違います。ただのそれこそオタクです。
そうですよね。
鈴木さんオタクの日。
全然違う。
マジで。尊敬してる年上の人が別にそんなに多いわけじゃないんで、むしろその反抗してこう生きてこう、
ああそれはわかるね、
ところはあるんで、
それは非常に理解できます。
若者帝国とか言っちゃってるぐらいな、
はい、だから自分もね、はい、さっき言ったみたいにアニメージュ時代、まあ始めたのは29だったんだけれど、その12年間本当に楽しかったもん。俺でね、まあ、大したあれじゃなかったんで、僕の場合だと自分のね、
はい、
あのマンションの中に、
はい、
あの20畳ぐらいの部屋作ってね、
はいはいはい、
たまにみんなで集まってワイワイ騒いでた。それが楽しかった。
なるほど、うん、だって中高の卒業文集の時とかアニメのあの字も書いてないわけですよね。
俺、はい、何も書いてない、うん、
しかも何でしたっけ、なんか本当は別にアニメやりたかったわけじゃないけど、
ない
そうなったみたいな感じ
で、ね、だから宮崎駿に会わなきゃやってないよね。
あ、なるほど、
うん、だって特にやりたいもの何もなかったのよ。それが原因、本当に何もね、大学卒業した時、卒業っていうのか、まあ就職しなきゃいけないじゃない、
はい、
だから何もやりたいものがなくて困ってた。
はははなるほど、
うん、そしたらクラスのみんながね就職決まってくるんだよね、そしたら3人になっちゃってる。それで、まあ、ある人から「鈴木君決めた方がいいんじゃない?」って言われて、それでね出版社行くことになるんですよ。
なるほど。
だから出版社もね特に行きたかったわけじゃないから、だから特にやりたかったわけじゃないのよ。でそこでまたね、そうやって宮崎駿と出会っちゃうから、これはまた不思議だよね。
それってこう今振り返ると運命に導かれてるなみたいな感覚はあるんですか？
あったあるね。
あるんだ、うん、
やっぱりこの間ね、まあ、あるところで挨拶しなきゃいけなくて、
はい、
やっぱり運命っていうものを感じざるを得なかった。
あ、
だって自分がね生きてきた、ね、僕彼と出会ってね、
はい、
彼と出会ったのはそういうことで言うと29なんですよ。で29になって今77でしょ、そう、ね、ちょっと誇張すると50年ぐらいになるわけ、そしたらもうこれね、なんていうの、一生じゃない。
そうですね。
ね、ほとんど彼と時を同じく過ごしたんだもん、うん、だからまあついでにね、まあ、それどこで喋ったかっていうと名古屋で喋ったわけ、でその名古屋で喋ったんだけれど、はい、ね、まあ、自分でねハッと思ったのが、僕の生まれた、ね、町があるわけ、名古屋のね、
はい、
で昭和区のね、そのこの名前がね元宮町っていうの、元宮なの。でまあ、ここまでよくあるでしょ、
はい、
で僕のおばあちゃんというのがいてね、
はい、
これがねひらがなでミヤって言うんです
よ、
でみんなからミヤさんって言われて、はい、
そのまま
だからこれね、そうやって考えたらもう運命と言わざるを得ないんだよね。
すごいっすね、
うん、だから彼との出会いってのはどっかで決まってたのかなっていうのはたまに思いますね、この年になると。そしてこんだけ付き合ってくると。
確かに。
でさっきそう言ったけれど、俺ね実を言うと50年近くっていうのか50年以上っていうのか付き合ってる人多いんですよ。
お、
うん、だからまあそれこそ宮崎駿も50年でしょ、
はいはい、
この間集まった中もね、まあ、40年クラスはもうザラにいる。
40年クラスって言葉いいっすね。
だから付き合うと長くなるの。
なるほど。
そうなの、うん、でもそれがなんかね、なんかみんなが一緒にやってくれるなんかなんだなっていう気が自分ではしてますけどね。だからそれのね、みんなでねワイワイガヤガヤやってたらこうなっちゃったんですよ。だから会社もね、その会社とね、会社の形態が全然違うから、うん、形態っていうのはやる仕事が、だから僕なんかやっぱりやり始めてすぐ分かったの、
うん、
これ大きくしちゃいかんなと思った、だって大きくしたら自分のやれることがすごい少なくなる、ま
あまあ、確かに。
そうすると自分がずっと現役でいられるってね、小さくしなきゃいけないとかね、
はい、
そういうことは考えたね、
うんうんうん、
だからある時はね、実を言うと、まあ、瞬間的に言うとね、あれ風立ちぬとかかぐや姫、うん、あれ同時に作ってたんですよ。
あ、はい、
そうするとね、同時にスタッフが800人いるわけ、
はい、 確かに。
そうするとね、やっぱり悩んだよね。でその時に思った、小さくしようって。
なるほど。
アメリカでね、つい先だってっていうのが去年、はい、あの日本のアニメーションのベスト100っていうのが選ばれたのよ。そしたらその最初のね、ベスト100の1、2、3を占めたのは全部高畑作品、で1位がね、かぐや姫ですよ、なかなかです。
ま、真逆って感じなんです
か、ね。まあ、宮崎駿は本当本能の人なんで、だからまあそういうことで言うと高畑勲の方は理屈っぽい。でこの2人がね一緒にやってた時はやっぱりなかなかね、もういっぱい面白いもの作ってるよね。だから例えばね、高畑さんっていうのを紹介するとしたらね、はい、赤毛のアンっていうのを作ったことがあるんですよ、
はいはいはい。
そうすると赤毛のアンってね、要するにマシューとマリラって兄弟し、ね、お兄さんと妹がある日孤児院から、ね、子供を引き取ろうと、そしたらその孤児院から来る子供はね、なんだっけな、男の子だったのよ、ところが駅へ迎えに行く、駅へ迎えに行ってみたら女の子がいるわけ、はい、これでびっくりしちゃったのよ、どうしようって、これでまあしょうがない、とにかく、まあ、連れていくしかないから、これで連れてって家まで行くじゃない、そうすると妹がびっくりするわけ、ね、いきなりその子が傷つけるようなこと言うわけ、はいはい、男の子じゃないのって言ってっていう話なんだけれど、これ実はね、いいですか、赤毛のアンってさっき話したでしょ、その今日男と女の妹の兄弟がそうやってね、駅に迎えに行く、お兄さんが迎えに行くんだけどね、そしたらそこに待ってたのは女の子でしょ、はい、これで仕方ない家へ連れて行こうかってやるでしょ、これをね、いいですか、30分の話を30分でやったの、
はいはいはい、
わかる、はい、30分な話を30分、はあはあ、だから言ったでしょ、はい、ね、まあ、さっきのやつは先まで話したけど、つまりこれが映画なんですよ、ほうほう、ね、たった30分の話を30分間やったわけ、ほうほう、そうしたら家つかないの、
はいはいはい、
で第2話まだ家つかないの。
なるほどなるほど、
わかる、
はいはいはい、
これ画期的だったの。これで、はい、これフジテレビでやるんだけれど、うん、フジテレビ怒っちゃったの、
確かに、
早く家連れてけ、
そうですよね。
でもね、
そうだ、
そのつかないのが面白いのよ、うん、子供たちは夢中になったわけ。まあ、この高畑さんっていうのはハイジっていうのを作った人でね、はいはい、俺が見ていくと本当面白いんだけどね、うん、なかなかの人だったのよ。
なぜそうするんですか、誠実であるみたいな。
誠実じゃないのよ、映画の面白さなの。
へえ、
うん、だって映画だって人生はさ、はい、長いわけじゃん。
ああ、はいはい、うん、
それを丸ごとそのままやるったらね、一人につき何十年の映画ができるわけじゃない、うん、それをやろうとしたの。
へ、
だから30分の話を30分でやる。
なるほどなるほどなるほど、そうか、そういうことか、
そういう意味なの。だから映画ってね、やり始めると奥が深いんです。なかなか見ると面白いですよ、うん、やると。
なんか川村元気さんって
知ってる
プロデューサーの方、うん、いらっしゃるじゃないですか、うん、でかあの人も京急線沿いで、それこそ、
うん、
別に地元で会ったとかではないんですけど、うん、一回お会いした時に、なんかコンテンツ、まあ、ものづくりにはその長くて重いものと早くて軽いものがあるみたいな。洋服なんて早くて軽いじゃないですか、毎週毎週商品を出してるとか。で映画は重くて長いから、時間軸に合ったコンテンツをやることが大事で、なんかこう君はその早くて短いっていう感覚が君とすごい合ってるからよかったねみたいな。で映画って違うじゃないですか、けど そういうことはあんまり関係ないと思われますか、別に。
あいつはね、理屈用の得意なの
よ。なるほど。
今度の映画面白いよ、自分で監督したのよ。
あ、そうなんです。
知らない、
知らないです。
八番出口、
あ、八番出口か、あ、二宮さんが出られて
る、そうそうそう
ですね、カンヌかなんかで。
なかなかあいつもでも頑張ってるよね、
うん、
なかなかです。
3週にわたってお送りしてきた片石さんと鈴木さんとの対談模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。 この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。